ではこれから聖書を録いたします。今日はルカの福音書の3章1節から6節になっています。教会備え付けの聖書では102ページですね。では読み出します。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユデアの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレの国主であり、アンナスとカヤバが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のおとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。アーメン。ではこれから鈴木牧師に主の道を整えようとしてメッセージをいただきます。
今日読んでいただいた聖書の箇所ですけれども、そこには洗礼者ヨハネという人が登場します。で、洗礼者ヨハネというのは、多分イエスの先生であった人だろうというふうに聖書学者は、推測をしておりますけれども、その人の名前が最初に出てくる中の一つが今日読んでいただいたところであります。洗礼者ヨハネは荒野で叫んだというふうにあります。で、特に重要なのは、一つは悔い改めよっていう言葉です。悔い改めよ、その言葉をヨハネは大声で人々に教えたとあります。もう一つは、それが主の道を整えよという言葉だったとあります。ですから、洗礼者ヨハネが人々に語ろうとしたことは二つ。一つは悔い改めるということで、もう一つは主の道を整えよということであったというのであります。さあ、そこで一つ重要なのは、ここに荒野という言葉が出てきます。荒野、あるいは荒れ野ですね。これは洗礼者ヨハネが住んでいたところでありますけれども、とても住めるような、人が住めるようなところではなかったらしいです。ヨルダン川という川がありますけれども、そのヨルダン川に沿ったところはほとんどがいわゆる荒野、つまり何も木も何もない、岩だらけの、水もない、まさにそこには誰も住むことができないような荒涼とした荒野であったということがここでは書かれています。荒野で叫んだということですね。ただそれだけではありません。荒野という言葉には実は象徴的な意味があります。ここには書かれていませんけれども、そこに含まれた荒野という言葉の背後に含まれた重要な意味がそこには隠されている、あるいは含まれている。それはどういうことかというと、当時の人々、当時の人々のユダヤの人々の生活状況がまさに暗闇、まさに水のない荒野のような状況であったということなんです。ですからこれは主イエスの先生であった洗礼者ヨハネが荒野で叫んだというのは、彼が住んでいたところだけではなくて、当時の人々のそういう生きた状況、 生活状況を象徴していた、暗示していたというふうに捉えることができます。さあ当時の人々の状況というのはどういうことだったでしょうか。これも簡単に見ていきたいと思いますけれども、ユダヤの人々の1000年前というのはダビデ王が君臨していた時代です。ダビデ王というのはアッシリアという大国がありますが、そこに至るくらいの大きな勢力を持っていて、南にはいわゆるエジプトという大国がありましたけれども、そこに至るほどの大きな領域を持っていました。戦力、それから栄華、栄光、これはダビデ王のことなんだ、そういうふうに人々は思っていたんですね。私たちにはダビデ王がついておられる、私たちは安全だというふうに思っていたのが、イエスが生まれる前の千年前のことです。ところが千年後、彼らの生活はどうだったかっていうと、ダビデ王、そしてその息子のソロモン王が築いた栄華と栄光の王国は全く荒廃してしまいました。そしてそこに君臨していたのはもはやダビデ王ではなくて、どういう人かというと、ローマ帝国の帝王、あるいはエンペラーと言われるシーザーと呼ばれる人でありました。ローマ帝国はそれこそヨーロッパ全体を治めるくらいの大きな国でありまして、このユダヤの国、今のパレスチナですけれども、そこはまさに植民地、ローマ帝国の植民地の一つとしていたわけですね。さあそこで人々はどう思ったでしょうか。私たちのダビデ王は一体どこに行ったんだろうというふうに思っていました。そればかりではなくてですね、このローマ帝国はそれこそ非常に大国であって、そしてその下にいた彼らパレスチナの人々はいわゆる搾取されていました。大変な生活をしていたわけです。そして今日の聖書にも出てきますけれども、ローマの総督の人たち、ローマの総督の人、それからローマの兵士たちがそのパレスチナ全体に大きな勢力を持つことになります。さあ植民地での生活というのは非常に搾取と抑圧の象徴であったというふうに言われています。それだけではありません。ユダヤ人のですね、王のヘロデという人がいます。ヘロデ・アンティパスという人なんですけれども、その王様はですね、その自分の財産、それから身分の安泰を図るためにですね、そのローマ帝国に、ローマの帝王におべっかを使ったっていうんですね。そして自分の民のことは全く忘れて、その帝王に物をあげたり、あるいはお辞儀をしなくてもいい時にお辞儀をしたり、そういうことを随分したようです。さあそれでは当時の宗教指導者たちはどうだったでしょうか。宗教指導者たち、この宗教指導者たちは実はすべきことがあって、それは神にしか私たちは忠誠をしない、神にしか私たちは神と呼ばない、帝王はローマ帝国の帝王は神ではないというふうにすべきであったんだけれども、しかしこの宗教指導者たちはヘロデ・アンティパスと同じように自分の身分安泰を図るために、この抑圧やローマ帝国のこの圧政、これらはすべて実は神が私たちに与えてくれたもんだ、 だから私たちはそのことを甘んじて受け入れなければならない、そういうふうに教えたんですね。これが実はこの聖書でいう荒野というもう一つの意味です。つまり人々は荒野に住んでいたっていうのは単なるあの土地のことを意味しないで当時の人々の状況を意味していたということをここでまず頭に置きたいと思います。そうすると人々は期待しました。何を期待したかというとそれは救い主の到来です。救い主の到来、救い主にしかこの私たちの苦しい状況は、解放することができないというふうに思ったんですね。だからこのまさにこの草木も生えない荒野でその預言者あるいは、バプテスマのヨハネが叫んだその叫び声を聞いて人々が彼のところに寄って集まってきたっていうのはそういう意味があります。まさに悔い改めよ、そして荒野で声がする、さあ行ってみて聞いてみよう、救い主の到来、さあ素晴らしいことのニュースを聞いてみよう、そういうふうに人々は思っていたわけですね。救い主の到来を人々は期待していました。だから大勢の人々がそのヨハネのところに行ったわけです。さあそこで彼らが期待したヨハネ彼らが期待したメシア像、つまり救い主像というのはどういうものだったでしょうか。それは一言で言うとあの憎いローマ帝国の帝王を打ち破ってくれる力の、つまり私たちの敵愛心を煽ってくれるメシア、救い主だということでありました。ユダヤ人のために敵を滅ぼしてくれるメシアです。つまりこれが彼らが期待したメシア像というふうに言っていいと思いますね。つまりローマをユダヤ人のために粉々にしてくれる、そしてこの世の栄華と栄光その力を一身に浴びた救い主、一言で言えばあのダビデ王のようなあのような王様の到来、これを彼らは期待していたということになります。でもよく考えてみるとこのユダヤ人だけの王、ユダヤ人の敵を滅ぼすことのできる王様っていうのは誰も本当の意味で救うことはできないんですね。歴史を振り返ってみましょう。私たちの日本の歴史でもいいですし他のヨーロッパの歴史でもいいですけれども人間のすべての歴史を振り返ってみるとそれはどういうことかというと力ある王様が自分の民を治め、そしてその民と一緒にもう一つの違う王様と喧嘩をする、そしてどっちかが勝った場合にはその勝った王様が国民をまた圧政する、つまり力による圧政抑圧、実はこれがこの人間の歴史をに見る大きな状況だというふうに言っていいと思いますけれども、さあですからこのダビデ王のような王様、ユダヤの民が期待した王様というのは誰をも救うことができないということですね。しかしこのことを人々はあまり理解していなかったということです。ですからヨハネは彼のもとに来た人々に言ったんですね。悔い改めなさい、悔い改めなさい。悔い改めるというのはどういうことかというと神から背いていた人が神の方に顔を向けるということです。悔い改めるというのは、自分のことしか考えなかった、自分の敵を何とかして滅ぼそうということしか考えなかった人がそうではなくて神の方に顔を向ける、 あの慈しみとそして優しさの神の方に顔を向ける、つまり180度の転換、これが悔い改めるということなんですね。ですからヨハネは言いました。ヨハネは言った。悔い改めなさいというふうに言ったんですね。今申し上げたように、悔い改めるというのは神に顔を向けることです。つまり神の思いを、我々人間の思いと神の思いをごっちゃにしない。それだけではなくて、神を人間の似姿に作り変えない。悔い改めというのは神を神とする、そういうことであります。ですから本当のメシアを喜びと大いなる勇気を持って待ち望む、それを悔い改めなさいという言葉でヨハネは語ったわけですね。さあ、この悔い改めるべき私たちが、悔い改めた私たちが神の方に顔を向けたときに見つけることのできる救い主、神が人間のために用意してくださった救い主というのはどういう救い主でしょうか。それがクリスマス物語が掲示する救い主であります。彼らの期待したメシアとは全く違う救い主像がそこにはありません。大工の青年と、多分まだ10代であったと思われるマリア、その若妻の間に囲まれた幼子、あの馬小屋の中の、あの貝箱の中にすやすやと寝ている幼子、これが救い主だっていうのがキリスト教信仰の重要な点であります。なんと違うことでしょうか。私たちの敵を打ち破ってくれるあの力と栄華と栄光の救い主ではなくて、全く違う、あの貝羽桶の中にすやすやと眠る、本当に一言で言えば力のない、力のない救い主が私たちの救い主なんだということであります。なんと冴えない存在でしょうか。なんと取るに足りない救い主でしょうか。なんとこれが本当に救い主というふうに私たちが言うかもしれないような救い主がそこには現れるわけです。しかし、あの聖書の物語を見てみましょう。暗闇の中に、貝箱の中に、あるいは馬小屋の中の貝箱の中に眠っている、すやすやと寝ているイエスの姿、暗闇の中に光り輝いているのはそこだけなんですね。そこだけ。あとの暗闇、ダビデ王とか戦争とか、私たちのために敵を滅ぼしてくれるとかいう、そういう像の救い主というのは暗闇の中に隠れている。本当の救い主というのはまさに光の中にいる、すやすやと眠る救い主だというわけです。さあ、なぜでしょうか。それはどういう意味でしょうか。それはあの三人の博士たちや、それから羊飼いたちと、それからすやすやと眠るその幼子の間に何の壁もないんです。何の壁もないんです。彼らは彼らのままで貧しい人たちは貧しい人なりにイエスを取り囲むことができる。あの貝羽桶の中で、に寝ている人々、寝ているその救い主とその周りを囲む人々の間に何の壁も隔たりもありません。羊飼いと星占いたちはそのままの姿で招き入れられているんです。そしてクリスマスは宣言します。あなたたちも同じだ あなたたちも受け入れられている。私たちもまた自分を飾ることなくそのままの姿で受け入れられている。私と私たちと救い主の間には何の壁もない。何の壁もない。そしてそこにあるのは憎悪とかそういったもの、敵愾心とかいうものではなくて、そこにあるのは慈しみ、受容、そして寛容、そして、愛、そういったものに満ち溢れている。つまりこれが私たちの救い主であるということでありましょう。これこそが私たちが毎日の生活の中で常に目的として生きるべき指針であるということでしょう。この世の、この世とは異なる価値観がそこには提示されているわけです。私たちが多くの場合欲しいなと思うのはお金であり、身分であり、財産であり、見てくれであり、それから権力であり、財力であり、そういったものです。しかし私たちが本当に人間の人間らしさとして抱えていかなければいけないのはそういうものではない。そういうものではない。そうではなくて、優しさとか慈しみとか温かさとか愛とか、そういうものだ。それがまさにクリスマスストーリーの中に込められて私の目の前に立ち上がっている。これが私たちがクリスマスを待ち望む理由でありましょう。神の慈しみのもとに生きる人間の姿がそこには明確に私たちの前に現れているということだと思います。私たちはアドベントの季節にいます。主の道を整える時であります。主の道を整えるというのは一言で言えばこういうことでしょう。つまり今言ったように私たちの人生の人間の人間らしさをの道はまさに優しさであり、隣の人に、あるいは自分以外の隣人に優しさと慈しみの眼差しを向けるということでしょう。あるいは言ってみれば公平と、それから慈しみと、それから分かち合い、そして本当の意味の正義がこの世に広まることを私たちが自分自身のできる範囲でそれに対して貢献するということだろうと思います。つまりこれが主の道を整えるということでありましょう。この1週間私たちはそのことに常に注意を向けつつ、イエスの道筋をたどって歩んでいきたい、そういうふうに思います。それでは短くお祈りをいたします。神様、今私たちはアドベントのシーズンにおります。どうか私たちをして主の道を整えさせてください。整えることを得させてください。そして慈しみと寛容と、そして愛とが私たちの心の中を照らし、私この暗闇の世界の中で私たちがこの世の光として歩んでいくことができるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。